金曜日は本当に嵐のような日でしたけれども、その日というのは主のご受難の日、十字架の日でした。しかし今日はこのように晴れた天気、主の復活をお祝いするにはふさわしい時であります。先ほどイザヤ書25章を読んでもらいましたけれども、そこにはこういう言葉がありました。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。死を永久に滅ぼされた方、これが万軍の主なる神であります。その神の道からは、主イエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださいました。私たちは3日前の金曜日に、イエス様の十字架の死を覚えて、受難日礼拝を捧げました。そして、その時に私たちは、あの真実を知りながらも、十字架の死刑の判決を出したポンテオ・ピラトや、十字架につけろと先導者によって先導されて、自分の思いよりもみんなに従っていこうという、まあ、いわば長いものにはマカレノの気持ちで叫んだあの群衆と同じだということを心に刻みました。それは私たちの中に罪があるということを知らされたのであります。その罪によって私たちは死へと向かわされています。しかし、主は十字架によってその罪をあがない私たちを生かしてくださいました。私たちはもちろんこの肉体は滅びてしまいますけれども、命は永遠に神のもとにあるんです。そして時が来れば私たちも復活をさせていただける。ちょうど神が私たちを作られた時のように、もはや罪がない状態にさせていただけるのです。私たちの本来あるべき姿に戻してもらえるのであります。人は罪を捨てて本来の人間に戻っていくということよりも、神様が私たちをそのようなものへと変えてくださる、その希望がこのイエス様の復活であります。ヨハネによる福音書20章1節にはこのように書かれています。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。安息日の次の日の、安息日というのはですね、まあ、その当時の、まあお休みの日ですね。働いてはいけない日。その次の日に起きた出来事のスタートは、このマグダラのマリアがイエス様の墓のところへ行ったところから始まります。彼女はもう待ちきれなかったのでしょう。安息日は働いていけないからじっとしてましたけれども、もう夜が明ける前から、暗いうちから墓に行きました。そして、彼女が見たものは、まあ、昔のそのイスラエルの墓というのは横穴式の墓ですから、その入り口に大きな石が置いてあるんですね。で、その石は人間一人で動かせるようなものではない。その石がどけてあったですね。マリアは驚きました。マリアの驚きは何であったのかって想像してみたんですね。で、この石ということで私が思い起こすのはですね、私中学の頃に 近くに古墳がありました。小さな古墳です。でそこはやっぱりその石棺があったんですね。で中学生 4,5 人でそこに行って、で当時はまだあの管理も緩いといいますか、その石棺のところまで行けたんです。そこには大きなこの石の蓋がしてあるんですね。だいたい長さ2メートルぐらい、幅、1メートル足らずのもの、厚さは多分20センチくらいはあったと思います。もうとっても重たい石です。でもそれをね、中学生 4,5 人で開けてみようっていうことになって、とっても悪いですねそんないたずらをする年でしたけれども、開けようということになって、みんなで一斉に力を合わせてうんって開けたら、開けたら開いたんですよ。で中を見ようって言ってこう見てみたら何も入ってませんでしたけれども、まあもちろんね、その副葬品といいますか、そういうものがもしあったとしたら、もう文化財として取り除けてあったんだと思うんです。でまあ余談ですけれども、それをこう下ろすときに、あの非常に重たいもんですからね、あのみんなは手を離しちゃったんですよ。私は最後まで支えてたもんですから、足を挟んじゃいまして、足の指3本折ってしまいましたそんな思い出を思い出しました。何が言いたいかと申しますと、石はですね、どんなに重たくても動かせるんですよ。今なんかだったらもう重機を使えば動かせる。だからここで重たい石がどけられていたという、その石は動かないものなのに動いたということの驚きではないということなんですね。マリアが驚いたのは、そんな石を開けるような人なんかいないにもかかわらず動いてたということなんです。まずローマ軍にとってみれば、その石を開ける必要は全くなかった。群衆にとっても、その石をどけて、そのイエス様の遺体を運び出す、そんなことは必要なかったわけですよ。じゃあ弟子たちはどうかっていうと、弟子たちはもう驚いてみんな散り散りに逃げていってた。イエス様はこの国を独立させてくれる人だと思っていた人たちがですね、イエス様が何も言わずに、本当にもう私たちの言葉で言えば一番弱い人間として死んでいったわけですよ。その判決の時に抗うこともなく死んでいったわけですね。ですから弟子たちはもうバラバラになっていった。もう自分が捕まっちゃ嫌だって思う気持ちの方があるから、もし革命を起こすとしたら、もちろんその指導者の遺体というものは一つのシンボルになり得るでしょうけれども、彼らは革命を起こそうという気持ちはさらさらなかった。そうすると誰一人それをイエス様の遺体を取り出そうとするような人はいないっていうことなんです。にもかかわらず墓の石は取り除けられていた。ここがやっぱり驚きだと思うんですね。もし墓泥棒がいたとしたら、まあもしかしたら装飾品を狙うかもしれないけれども、イエス様はもう全く何もその身につけるものもなかったわけですよね。貧しい生活を送られて、で貧しいままでその死なれたわけですから、そんな装飾品がある、金目のものがあるわけではない。それにもし墓泥棒が入ったんだとすれば、遺体を持っていくなんてことはないですよ。そんな驚きを私たちもここでちょっとマリアになったような気持ちでね、感じてみたらどれだけの驚きだったかということが分かるんじゃないかと思うんです。2節にはこう書いてあります。マリアは走ってシモン・ペトロともう一人のお弟子さんのところへ行きました。 そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。この言葉を聞くと、私はね、やっぱりマリアは相当狼狽してた、もういわゆるうろたえてたんじゃないかと思うんですよ。マリアにとってみると、愛するイエス様、そのイエス様の遺体をきれいにしようと思って行ったのに、遺体すらなくなっていたという、これはね、まあ女性の方だったらよくわかるんじゃないかと思うんですね。自分がこの大切にしているものがなくなってしまった時の、まあ、悲しさだとか驚きだとかね、まあ、まあ男性もそれはわかると思います。そのような状態だったんです。そしてこのペトロと2人の弟子はマリアの言葉を聞いて信じて、まずそういうふうになっているということを信じて墓に行きました。そしてもう一人の弟子の方が先に着いたとか、まあそういうことを書いてあるわけですよ。まあいかに混乱した状態であったかっていうことが、私はこの文章からわかるんではないかと思うんです。もう二人の弟子がもう転びそうな感じでこう走っていく、もうペトロのことなんか置いとけみたいな、もう一人の弟子も、ペトロももう一人の弟子のことは置いとけっていうような感じでもうかけていったんでしょうね。そしてもう一人の弟子の方が先に着きました。そして中を覗き込んだと書いてあります。そしたらそこに天布が見えた。天布というのは遺体をこうくるむ布なんですね。それが見えたということなんです。ちょっと不思議ではありませんか。墓の中、まあいわゆる横穴ですから中は暗いんですよね。そこがなぜ見えたんでしょう。私はこう考えました。ちょうどエジプトのピラミッドのように朝日がぐーっとこう墓の中まで入っていったんじゃない、行ってたんじゃないか、だから外からでも墓の中が見えたんじゃないかと思うんです。もう一人の弟子はそうやって天布があるのは見ました。だけど中には入らなかったんですね。そしてシモン・ペトロは後から来たんですけれども、墓の中に入りました。彼が見たのは体を包んでいた天布と頭を覆っていた覆いです。だけどこれは2つが別々の場所、墓の中の別々の場所にあったと書かれています。そしてイエス様の体はありませんでした。誰も墓に入らなかった。イエス様の体を取り出そうとする者はいなかった。にもかかわらず墓の中にイエス様の体はなかったんです。私たちはよく思うと思うんですよ。もし神様がここにね、いらっしゃったら神様を信じようとかね、イエス様がここにいたんだったらイエス様を信じよう、そう思う心があると思うんですね。で、このお弟子さんたちにしてもそれはあったかもしれないけれども、このお弟子さんたちが、今この2人のお弟子さんが感じたのは、ここに何もなかったということで、イエス様は復活されたんだというふうに信じたということなんです。不思議なことかもしれません。でもあるはずのものがないということ、それからイエス様がみんなと一緒にこのユダヤの町々を巡り歩いていた時に言った言葉とかも思い出したのかもしれません。そして八節にありますけれども、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て、 信じた。見て信じたんです。何を見て信じたか。イエス様の体がないということを見て、復活が起きたんだということを信じたんです。これは私はね、あり得ることだと思うんです。誰も中に入ることはない、そのような墓の中でイエス様の体がない、覆いと雨布だけが置いてある、その状況を見れば、これはイエス様復活したんだというふうに感じたんじゃないかと思うんですね。もちろん弟子たちはこのあとイエス様、復活のイエス様に出会うんです。出会うんですけれども、信じたのはこの時なんですね。だから2000年前の弟子たちと私たちとは変わらない。2000年前の弟子たちは旧約聖書を読んで知っていました。先ほど読んだイザヤ書も彼らは知っていました。死を永遠に滅ぼされるお方、神がおられるということを知っていました。私たちはどうでしょうか。私たちは旧約聖書にプラスして新約聖書も知っています。それはもうすでにイエス様が復活したという証しの書であります。しかもなぜイエス様は十字架につけられて復活したのかということも証しされている書を私たちは持っているのであります。だから私たちもこのお弟子さんたちと同じようにイエス様の復活を信じることができるのです。ところが9節でちょっと変わった表現があります。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのであると書かれています。8節に信じたと書いてあるにもかかわらず、9節では聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったというふうに書かれている。ちょっと矛盾しているのではないかというふうに感じられるかもしれません。これはまあいくつかの解釈ができると思うんですね。一つは復活を信じたということと旧約聖書に書かれていたということが結びつかなかったという解釈が一つできるかと思います。もう一つの解釈としては、信じたんだけれども信じきれなかった、イエス様の復活を信じたんだけれどもやっぱり、そんなこと本当にあるのかなと信じきれなかったっていうことかもしれないということですね。そこで、こういう場合はギリシャ語で書かれた原典を丁寧に読んでいくということを、してみるわけですけれども、そうすると次のようなことが分かります。この9節の文章は当時のこの文法的に言いますと、大過去という過去の上にもう一つ大という字がつく、大過去というもので書かれているんです。それはどういうことを意味するかというと、この出来事が起きる前は弟子といえどもイエス様の復活を信じていなかったということがここに示されているということなんです。ですから語順を変えればね、最初にこの言葉があって、一節かなんかにその言葉があって、ずっと言って見て信じたって書くと分かりやすいんですけれども、多分この聖書記者ヨハネはもっとドラマチックにこの復活のことを、出来事を知らせたいと考えたのでしょう。ですからこの言葉が後に来ているんです。イエス様がの体がなくなっている墓を見たから信じたという、この衝撃を このような形で私たちに伝えているのであります。私たち現代人は科学的な見方に慣れていますから、どうして復活が起きたのかということを説明されないと信じることができなくなっています。しかしよく考えてみますと、私たちの人生には説明のつかないことばかりです。それが起きます。人生は驚きや戸惑いの連続であると言っていいでしょう。不可解なんですよ。だから私たちが慣れてるその科学とか技術のこの考え方とは違う考え方で物事を見なければいけないということに、もう一度こう思いを寄せなければいけないと思うのです。なぜ信じることができないのかっていうのを考えてみるとですね、実は信じているんですね。ただ信じているものがこの世のものであるということだけの違いです。それはお金であったり、家族であったり、健康であったり、あるいは何かあった時の保険、病気になってもその入院費が出せるように保険をかけておけば安心だっていうような、そういった意味の信じることをしてるんです。私たちはね、まあ、してたり、そういうものにすがっているわけです。ですから誰でも信じてるんです。しかしこの世のものを信じるというのは、いつその信じているものが壊れるか分かりません。お金がいつなくなるか分からない。健康がいつ損なわれるか分からない。ですから本当の意味の安心というものは得られないんです。しかしこの万軍の主、神を信じるならば、私たちには心からの安心があります。だってそうでしょ。いつ死ぬかっていうことを心配しなくていいんですもん。死んだ後にも命があるんですから。そしてまたいつの日にか蘇らせていただけるという希望があるんですから、大丈夫なんです。私もこちらに来てから一人暮らしをしております。最初の頃はやっぱりね、心配でした。男だから大丈夫だろうって思われるかもしれないけれども、誰か入ってくんじゃないかとか、もしかしたらこの家には悪霊がいるんじゃないかとかね、まあ変なことを考えるんですよ、不思議なことに。でもね、その時に私には最後の安心があります。イエス様助けてくださいって祈れるんですよ。そうすると安心ですね。神様が守ってくださるっていう安心があります。これはある意味究極の安心だと思うんですよ。だってイエス様はよみがえられて私たちのそばにいてくださるんですから、必ず私をまた皆さんを守ってくださると約束されてるんですから、これ以上の安心はありません。ぜひ何か不安になった時はイエス様に祈ってください。心が軽くなると思います。心配事が軽くなると思います。神様は万軍の主です。このお方は人の生き死にも支配されています。人間には生と死の間には決して乗り越えることのできない断絶がありますが、神は生も死も支配しておられます。御心であれば死んだものをよみがえらせることがおできになります。そして信じる者は時が経てば、時が来ればよみがえらせていただけるのであります。この神により頼み、安心して日々を送っていきましょう。私たちの命がこの世にある限りはこの世で生き、神様のもとにあるときは神様のもとで生きる、 そのような生き方をしていきたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日はあなたの復活を覚え、お祝いする礼拝を、このように大勢の人々と共に、あなたが作られた私たちですから、あなたの家族と共にお祝いをすることができます。この礼拝を捧げることができます幸いを感謝いたします。私たちはいろいろな困難や不安や怯えにさらされておりますけれども、あなたが復活して私たちと共にいてくださり、そしてまた私たちに永遠の命を与えてくださったことを知り、安心してこの世の日々を送っていきたいと願います。どうか私たちを導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができずに、悩み苦しみの中にいる方がおられましたら、あなたがどうぞこの教会へと招いてください。そして御言葉を与えてください。またどこにいる人であっても、あなたが豊かな恵みを与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。